使徒行伝の福音第29回人生の転機という主題で使徒行伝の9章19節から25節です。先週の金曜日は2月23日祝日でしたけれども、ズームを使ってキリストの教会の全国伝道者会というのが開かれました。だいたい25、6名ほど集まりました。まあ、もっといるんですけれども、約半分ぐらいでしょうかね、今回集まったの。ところが、その中に、アメリカのセントルイスから、加藤祐介さんが参加しました。ここで10年ほど副牧師をしていたんですけれども、今、ミズーリ州の方で勉強しているんですね。元気そうでしたよ。赤ちゃんの写真をFacebook なんかに載せてるのを見たことありますか？もう丸々と太ってね、それに負けないぐらい加藤さんも丸々と太ってね似たような顔してるんですよ。で、なんかね、勉強が大変なのでストレス解消に食べてますとかっていうふうに言ってましたけど、元気そうでした25、6名集まったんですが、各々にそれぞれ伝道者となった、まあ、転機があるはずなんですけれども、私の知る限りその中にはパウロのように迫害者から伝道者になったというような人はいないんですね。でもどうでしょうか、皆さんの中にはね、信仰を持つ前はキリスト教に対して反対だったという人もいるかもしれませんね。でも主の導きによって信仰に導かれたという人もいるかもしれません。今日は前回に続いてパウロの人生の転機その2ということでご一緒に見たいと思うんです。パウロは元の名をサウロと言いましたけれども、その様子が19節の後半からこんな風に書かれていますね。サウロはダマスコにいる弟子たちと共に数日間を過ごしてから、直ちに諸会堂でイエスのことを述べ伝え、このイエスこそ神の子であると説き始めたというわけです。前回見たのは目から鱗という主題でお話しいたしました。クリスチャンたちを迫害しようとしてダマスコに向かっていた途中で復活のイエス様が彼に現れたわけです。そしてその出会いによってサウロは劇的な改心をしたということをご一緒に見ましたね。まあ、年代的にはですね、紀元35年あたりかなというふうに考えられます。サウロはその時強い光のために目が見えなくなったんですけれども、ダマスコに連れられて行ってアナニアという人を通してイエス様の言葉を聞いたわけです。それが9章の15節からこんなふうにありますね。主は仰せになった、さあ行きなさい。あの人は異邦人たち、王たち、またイスラエルの子らにも私の名を伝える器として私が選んだものである。私の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせよう、このように言いなさいとイエス様からアナニアは言われてサウロに伝えたわけです。そうして聖霊に満たされたサウロは洗礼を受けて、その時目から鱗が落ちたというわけですね。そしてサウロはこの時からイエスこそキリストであると宣言し始めたわけです。で、この時のサウロの思いというのをガラテヤ書の中でですね、こんな風に言っているところがあるんです。ガラテヤ書というのは十数年後なんですけれども、ガラテヤの教会の人々に手紙を書いたガラテヤ書というのがあります。これは実は新約聖書の中で最初に書かれた手紙であると言われています。一番早い福音書のマルコ伝でさえも60年なんですけれども、このガラテヤ書はだいたい紀元48年ぐらいに書かれていますので、新約聖書中最初の書というふうに言うことができます。そのガラテヤ書一章の冒頭、人々からでもなく人によってでもなく、イエス・キリストと彼を死人の中からよみがえらせた父なる神とによって建てられた使徒パウロというふうに自分のことを言っています。誰からか教わったのではなくて、イエス様から直接 私はこの福音を受けたのだと宣言しているわけなんですね。このところあと何回かもう一度見ますので、ところにしおりを挟んでおいていただけるといいと思います。でこの1章の11節12節にこのように続けています。兄弟たちよ、あなた方にはっきり言っておく。私が述べ伝えた福音は人間によるものではない。私はそれを人間から受けたのでも教えられたのでもなく、ただイエス・キリストの啓示によったのである。今までクリスチャンを迫害していたサウロがですね、私は啓示を受けたのだと言った様子がよく描かれていると思いますね。でもこれを聞いたダマスコのクリスチャンたちは、あるいはユダヤ人たちはどう思ったと思いますか？元の使徒行伝の方に帰りますと、9章の21節にこんな風に書かれています。これを聞いた人たちは皆非常に驚いていった。あれはエルサレムでこの名を唱える者たちを苦しめた男ではないか。その上ここにやってきたのも彼らを縛り上げて祭司長たちのところへ引っ張っていくためではなかったのか。それが何この変わりようはということですよね。でここでこの名を唱える者たちを苦しめたというふうに訳されています。この苦しめるという言葉はですね、ちょっと訳が弱いんです。これ使われている言葉はあと2回だけ新約聖書に出てくるわけなんですけれども、それが先ほどのガラテヤ書の1章の13節でこんなふうに使われているんですよ。ユダヤ教を信じていた頃の私の行動についてはあなた方はすでによく聞いている。すなわち私は激しく神の教会を迫害し、また次の言葉です、荒らし回っていた。パウロ自身が言ってるわけですね。さらにガラテヤ書の1章23節でこんなふうにも使われています。ただ彼らはかつて自分たちを迫害した者が以前には撲滅しようとしていたその信仰を今は述べ伝えていると聞き、私のことで神を褒めたたえた。そうなんです。ただ苦しめるんじゃないんですよ。荒らし回り撲滅しようとしていた。この言葉はもともと破壊するとか蹂躙するとか撲滅するという言葉なんです。英語ですとこのところをデストロイヤーって書かれています。破壊するもの、ちょっと年代が古いんですが、プロレスラーでザ・デストロイヤーって言ったのを知っている人いますか？いますね。まあ、若い人は知らないでしょうけどもね、力道山と戦うね、デストロイヤー、怖い顔してましたよ。そのザ・デストロイヤーだったと。それが今はね、イエスはキリストなりと宣言する伝道者になっているというわけですから、もう180度の転換なわけですよ。人々はね、驚いたわけですね。で、それだけじゃないんです。サウロは何をしたかというと、さらに使徒行伝22節の方にこんなふうに書かれていますよ。しかしサウロはますます力が加わり、このイエスがキリストであることを論証して、ダマスコに住むユダヤ人たちを言い伏せた。とあります。ここで論証するっていうのはね、いろんなものを組み合わせて証明するという言葉なんですよ。何を組み合わせたのかというと、実はこの時点では私たちが手に持っている新約聖書はないんです。旧約聖書しかないんです。だから旧約聖書はサウロがこれまでずっと学んできたものですから、ユダヤ教を学んできたものですから詳しいわけですね。その旧約聖書のここにもここにもここにもキリストについて書いてある、このキリストこそイエスなのだと論証したということがわかるわけです。しかも言い伏せたと言います。これは他の訳だとうろたえさせたというふうに訳されているものもありますけれども、とにかくごちゃごちゃにしたということなんですよ。混乱させた。だからユダヤ人たちもまたクリスチャンたちもこれは何だろうというふうに非常に混乱したことがこの言葉によって表されているわけですね。そしてユダヤ人たちはさらにこんな男を生かしておくわけにはいかないということで殺害計画を立てたことが23節からこんなふうに書かれているわけです。相当の日数が経った頃、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をした。ところがその陰謀が彼の知るところとなった。彼らはサウロを殺そうとして夜昼町の門を見守っていたのである。 そこで彼の弟子たちが夜の間に彼をカゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろしたというわけなんです。昔の城壁というのは近くに家が建てられてたんです。だから門を出るときには門番がいるので危ないので、窓からカゴで吊り下ろしていったというわけなんですけれども、どこへ行ったのかというとですね、この使徒行伝9章26節に見ますと、サウロはエルサレムについてと書いてありますので、ああエルサレムの方に行ったのかなというふうに思うわけですね。ところが実はここには詳しく書かれていない大切なことがあるんです。この時の出来事についてパウロは後に手紙の中で何箇所かで触れています。でそれをそれこそ組み合わせて見てみると面白いことが分かってくるんですよ。その鍵になる言葉が相当の日数が経った頃とあるんですが、どのぐらいの日数が経ったのかなと、皆さんどのぐらいの日数で次エルサレムまで行ったのかなと思いますか。実はねこのことについてはガラテヤ書、さっきしおり挟んでいただきましたけども、1章の15節から18節にこんな風に書かれているところがあるんです。ところが母の体内にある時から私を性別し、身恵みを持って私をお召しになった方が、次からのところですね、異邦人の間に述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示してくださった時、そうですよ、ダマスコ途上ですよ、私は直ちに血肉に相談もせず、また先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行った。それから再びダマスコに帰ったとあります。だから一旦アラビアに行ったんです。それからダマスコに帰ったところを今度捕まりそうになって壁からカゴで吊り下ろされたというわけですね。でどのぐらいの期間アラビアに行ったのかというと、次のガラテヤ書1章の18節に、その後3年経ってから私はケパを訪ねてエルサレムに登りというふうにあります。だから3年の期間があるということです。これが丸3年というよりはおそらく足掛け3年だろうというふうに言われているんですが、アラビアに何しに行ったのかというとですね、これをある人は、あ、サウロのアラビアリトリートだ、西洋の時だというふうに言う人もいるんです。つまりアラビアのアラノに行って、そこで瞑想と休養の時を取ったというふうに、リトリートってそうですよね、西洋の時ですからね。そんなふうに考える人もいるんですが、多くの学者はいやいやいやいや、サウロはそんなふうに西洋してない、アラビアに行って伝道したんだというふうに言う人もいるんです。多くの人がリトリートじゃなくてこれはアラビア伝道だというふうに言っています。で実際にそのことについてですね、第二コリントの中にこういう言葉があるんですよ。ダマスコでアレタ王の代官が私を捕らえるためにダマスコ人の町を監視したことがあったが、その時私は窓から町の城壁伝いにカゴで吊り下ろされて彼の手から逃れたというところがあるんです。第二コリントの11章の32-33節のところなんですけれども、ここで何を言っているかというと、ダマスコでアレタ王の代官がというんですね。実はですね、アレタ王という人はこの時ナバテヤ王国の王様なんです。そしてそのナバテヤ王国の首都というのがペトラなんです。で今日の州法をご覧ください。州法の右肩のところに写真がありますけれども、これが首都ペトラの中の宝物蔵なんです。何かで見たことある人いますか。実はね、これはインディ・ジョーンズの魔球の伝説という映画が撮られた時のロケ地なんです。ちょうど1984年にこの映画が封切られたんですけども、私のルームメイトのお兄さんという人が考古学が大好き で彼が映画に連れてってくれたんですよ。そしてね、この映画を見せてくれたんです。そしてこれがバーンと映画の前面に出てくるんですね。この奥がずっとね、深い魔球になっていて、そこでインディ・ジョーンズが活躍するわけなんですよ。そういうとこなんですが、でも実際にここに行った人に聞いたら、 え、この奥なんか何もないよっていうんですね。ただの岩だよというふうに言ってるんですけど、映画ではね、ずーっと奥が続いている。ハリソン・フォードが主演の魔球の伝説のロケ地になってるんですが、ここはもともとはナバテヤ王国の首都だったんです。そこに行って、サウルが何していたかというと、伝道していた。そしてあまりにも強力な伝道をするのでいられなくなってダマスコに戻っていった。そしたらまたそこでアレタ王の代官によって捕まえられそうになってカゴで釣り下ろされたと。その期間が約足掛け3年ということなんですね。まるで映画を見ているようなことが実はこの相当の日数の中に隠されているわけなんですね。実はこの先ほど読みました第二コリント書の11章の32節というところは、パウロが自分がこれまでどんなに多くの苦難をしてきたかということを語っている最後のところなんですよ。この苦難の中にはですね、例えばユダヤ人から42一つ足りない鞭を受けたことが5回、ローマ人に鞭で打たれたことが3回、石で打たれたことが何回、いろんな苦難をしたということを述べた最後のところでこのことが出てくるわけです。で、実はこれはサウロにとって大きな挫折と屈辱の体験だったということを示しているんです。というのは、先ほどカゴで釣り下ろされたというふうに言いましたけど、そのカゴって訳されている言葉はですね、ゴミカゴなんですよ。ゴミカゴ、普通のカゴで釣り下ろしたんでは怪しまれるから、ゴミカゴでサウロはダマスコの外に落とされたんです。それで逃げていったと。どう思いますか、この時のサウロの気持ち。イエス様、私はあなたのことを伝道しているのに、どうしてこういう目に遭わなくちゃいけないんですか。ものすごい挫折と屈辱の思いがあったということが伺われるわけなんですね。でもここからパウロが誕生するんです。この患難の中から、挫折の中から伝道者パウロが誕生するわけなんですね。だから後にパウロは第一コリント書の中でこのように言っているところがあります。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのであると。第一コリント書の10章13節の有名な言葉ですけれども、試練があっても必ず逃れる道を備えてください。まさしくダマスコの壁伝いに彼が逃された時に主が逃してくださったということを彼は体験しているわけですね。そしてさらにもう一箇所だけ見たいと思いますけれども、第二コリント書の中で有名な言葉があります。だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜなら、次の言葉です。このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。第二コリント書4章の15節から18節の言葉です。このしばらくの軽い患難、あえて軽い患難と言ってるんですよ。いや、軽い患難じゃないんですけども、でも主が栄光の時と見業を成してくださるということ、確信を持ってパウロは言うことができたわけなんですね。今日の箇所を読みながら、私も似たようなこと、パウロに比べたら軽い患難なんですけども、経験したことをですね、思い合わせました。先週、元勤めていた会社の前を車で通過したんですけども、実はですね、あの元の事業所の宿直室があったところ、そこが私にとってのダマスコポイントなんです。イエス様と出会ったところなんですよ。苦しみの中でイエス様の十字架と復活が分かったダマスコポイント、私だけしか知らないんですけどもね、そこにね、今看板が掲げられているんです。テナント募集中って看板が掲げてあるんですけどもね。でも私はあそこで出会ったんだよなという思いながら通り過ぎました。 で、その時のこともですね、今から15年ほど前、幸いな人に求められて、それで証しを書いたものがあります。それを今日の修法に掲載しました。読ませていただきます。これは主がなされたことというマルコ伝の言葉なんですけどもね。洗礼後、神学校で学びたいとの思いが湧き起こってきたとき、最大の問題はお金と語学力でした。宵越しの金は持たないとばかりに、入社以来、毎月の給料は全部使い切るという生活を続けてきたので、貯蓄が全くなく、しかも勧められたのはアメリカの神学校だったからです。牧師に相談すると、これは主の御用ですから、主が備えてくださいます。祈りましょうと言われました。ともかく会社に神学校入学の予定を伝えたところ、新人を採用するから訓練し、引き継ぎをしていってほしいとのことでした。予定の時までにボーナスや退職金などが残り、親や兄弟たちに計画を知らせるとお祝いも届き、合計300万円が手元に集まりました。神様すごいと思った矢先、書類不備で留学はどうしても1年延期せざるを得なくなりました。会社に相談したところ、予算がない、申し訳ないが、アルバイトとしてなら勤務できると言われました。事業所の責任者をしていた自分が、アルバイト？しかも1年後確実に進学校に行けるという保証はない。神様、これはあんまりですとひどく落ち込みました。1年間牧師のもとで語学を必死に学びました。悔しさや不安がこみ上げてくるたびに、それを振り払うために懸命に英語、ギリシャ語、ヘブル語の単語と活用の暗記に努めました。翌年、入学許可とビザが届き、折しも襲来していた台風の中を成田から進学校に向け出発することができました。あの時のことを思い出すたびに、主がなさることの不思議を思うのです。まあ、実はね、ここには書ききれないほどのいろんなことが起きたんです。ただそれを書き始めるとキリがないので、このぐらいにまとめたんですけども、ちょっと真ん中あたりにともかくという言葉がありますね。このともかくがですね、いろんなことが含まれているんですけど、実は私がこの進学校に行きたいというような思いを抱いていた時にですね、それまで 4,5 人いた社員が私を除いてみんな辞めたんです。で、私とアルバイトだけになっちゃったんですよ。それで私は5時間勤務にこだわっていたんですけども、5時間でやってられないということで、1日16時間労働をしなければならなくなりました。そしたらどうなったと思います？残業手当がバンバン入ってくるんですよ。で、ある時所長から言われました。千田君、君の給料は限りなく社長の給料に近づいているということですね。で、資金がどんどん集まってくるわけなんですね。で、16時間働いてるんだからどうだい、8時間労働にしないかと言われたんです。たら私は、いえいえ、来年留学するんですって言ったら、何ということで2名採用するから引き継ぎしてくれということですね。もう毎日16時間労働で、その頃ちょうど妹が結婚したので、アパートを私全部払わなくちゃいけなくなったわけです。とっても払えないということで、どうしようかって言ったら、昔お世話になった学生寮がですね、じゃあ語学研修生として受け入れようというようなことで、もうほとんどただ同然で受け入れてもらえたとかですね。ただ後ろの戸がどんどんどんどん閉じられていく感じなんですよ。もう後戻りできないように、こう神様が後ろの戸を閉じているという、そういう状態が2年間続いたわけなんですね。まあ、いずれ、このようにして進学校に行ったんですけれども、私ははっきり言って英語が得意科目だったんですよ。ところが耳ができていないので何言ってんのかわからないんです。ただギリシャ語クラスは英語がわかんないけどギリシャ語はわかったんです。英語の表現でチンプンカンプンを意味する言葉がですね、 It's Greek to me、 それは私にとってギリシャ語だっていう表現があるんです。 でも私は英語がわからないけどギリシャ語がわかったというね、これは神様の技だなというふうに思いました。だから観難というか、あれは無駄じゃなかったんだ、神様はそのために準備してくださったんだということですね。その時に初めて知ったわけなんですね。試練は無駄には終わらない、神様は深い計画があるんだということを初めて体験した出来事だったんですね。サウルは3年間その試練の時を過ごしましたけども、私は2年で済ませていただきました。本当にね、人生にはそれぞれ私たち一人一人には転機というものがあります。で、信仰者だからそういうふうないろんな困難は襲ってこないということではないんです。でも神様はその時を必ず栄光の御業を成してくださる時としてくださるということですね。主は耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練とともに逃れる道をも備えてくださり、また御業によって栄光に変えてくださるお方だということをパウロがはっきりと確信を持って言っています。私たちも信じてイエス様の御手に委ねて歩みましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、時として直面する苦難や試練に私たちは自分の無力さとともに罪の深さを思い知らされます。しかしイエス様が共にいてくださり、救いと逃れの道を備えてくださっていることを信じます。どうぞ苦難をもあなたのご栄光を表す時としてくださいますよう、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いいか